堤久美子が語る愛愛と真実財宝。この番組は愛愛アソシエツ会員の方に毎月15日にお送りしています。
さて、今回も一般社団法人愛愛アソシエツ理事長の堤久美子さんに愛愛と真実財論についてお話を伺います。よろしくお願いします。
お願いいたします。
さて、コロナウイルスで、世の中まだいろんなことがありますけれども、哲学者の方っていろんな歴史上で、例えば戦争があったりとかいろんなことがある中でいろんな提言を今までも出されてるなというふうに改めて思ったんですが、このコロナウイルス、一連の中で久美子さんはどんなふうに思っていらっしゃるとか、どんなこう哲学的な考えを巡らしていらっしゃるのかなということを伺いたいです。
そうですね、そんな、言える立場でもないんですが、今回のこの、出来事から改めて、哲学者の本を読んでるんですね、なのでそのおかげですごくこう、これは真実財論としての会員向けのラジオが始まったので、じゃあこの真実財論の前はどういう実財論だったのかっていう、もちろんサルトルもその大陸哲学の一人なわけですから、
はい、
実財論者なんですけども、その前は誰で、その前はどうでって、こうやっぱりそのいろんな哲学者の言い分を今読み始めてます。なので、そのこの第一次世界大戦、第二次世界大戦っていういろんな世の中の戦争の真っただ中に生まれた哲学者たちの言い分がやっぱり強烈なメッセージで、その世の中がやっぱり大恐慌もそうですけどね、1920年代に起きたこともその前の産業革命の時もそうでしたけれども、世界中が何かにこう侵されてる、脅されてる危険な時に力を発揮するんですよね、哲学者って、だから新しい何かが生まれる、やっぱり今その前だ段階って言ったらいいんでしょうか、なんかそんなような思いが私もしておりまして、
それ、
2冊目の本に着手しようって決めまして、本格的に。そのために本を書くって、偉そうなことを言うのもなんですけれども、その書くまでが8割なんですよね、仕事。
はい、
それに時間がかかるんですよ。だから本当今はその別哲学者たちの本を読むっていう時間に使ってます。
その今までの哲学者の方々は、例えば戦争、それから世界恐慌などの最中ではなく、それがある程度形が見えてきた、終焉してきた頃に何か提言をされているのか、それとも真っ最中に、世の皆さんに何か提言、言い分、言葉を発していらっしゃるのか、どっちなんでしょうか。
みんな戦場に出てるので、ですよね。学生たちはもちろん特攻だ部隊にいないにしても、戦場にどこかにやっぱ派遣されていっているので、サルトルですら行ってるので、そのお部屋でみんななんかやってんですよね。それこそ本読んだり書いたり書き上げてるんですよ、その時間に。終わって発表してる感じですか。それがその最中に何か物申すなんていう贅沢は許されないと思いますよね。体験したことが形になってくんだと思うんですよ。
なるほど、
はい、
で今ね、いろんな本を読み始めてるっていうふうに久美子さんおっしゃいましたけれども、何か特に印象的に残ってる言葉とかありますか。
アウェアネス。
アウェアネス。
はい、意識とか格式とかっていう II 講座の中でも使ってる言葉なんですけれども、 もう一回いろんな意味の言葉を今ここにあるとかそことかこことかそういうこう本当シンプルな言葉なんですね。実在論ってここにあるそこにある あそこにっていうこうあるないそここことか英語だったりドイツ語だったり本当にそのキルケゴールはデンマークの人かな、もう全然違うんですよ解釈が言葉の。だからもう何書いてるか分かんないんですよ。
いや難しそうですね。
難しいですよ。それを日本語にしてくれているね翻訳家の人ってすごいと思いますよ。だって日本語で書いてくださっている日本語が何書いてるか分かんないですもんっていう格闘
でもその中でそのアウェアネス、
アウェアネス面白いですやっぱりね。
それはその今のコロナウイルスとかいろいろある中でアウェアネスっていうものが私たちにとってとってもこう大切なものがあるとかそういうことですか。
意識の中でやっぱり生きているっていう意識っていうことと哲学って切っても切り離せないんですよね。
はい。
だから無意識を意識化するっていう言葉を使わせていただいているフレーズがあるんですけれども、でももう無意識って言った時点でそこはもう心理学の分野に入ってきたりもするので、
うん、
徹底的に意識を追求していくんですよね哲学って。特に実在論ってあるってことなので。
はい。
だからその哲学的背景の勉強なしに何か何も言えないので、またゼロから勉強し直さないと2冊目いけないなって思っていますのでね、
うん、
そんな感じになっていくんですよね。
そのいわゆる無意識を意識化させるという時点でもうすでにここにある目の前に何かこう形ではないですけれども、いわゆるこう表に出てくる、
はい、
でそういうふうにさせることが必要だよっていうことですか。
結局新実在論ってマルクス・ゴリエルからちょっと探求し始めて出てきたこのラジオだと思うんです、
はいはい、
でもその彼が新実在論って言える一つのフレーズはユニコーンすら存在するっていう面白い言い分があるんですが、もともとユニコーンは存在しないっていう言い分を否定してるわけですよ新実在論として。もともとの実在論の言い分の一つはユニコーンは存在しないって言ってる哲学者がいるわけですよ、
うん、
でそれに対してユニコーンも存在するじゃないかって言い出してるわけですよね、
はい、
哲学の世界が実在するかしないかのその解釈区別によって進化発展していくんですね、
はい、
だから批判するとか批評するとかそうじゃないっていうこと自体が意識であって、そのこと自体が肯定しているので発展しているわけで、非常にこう実在させることの意義と価値を、うん、そのものを表現している学問だから、本質世界の本質に迫ろうとする学問だって言えるのはそこだと思います。哲学そのものが世界の本質に迫ろうとする学問なので、探求プロセスそのものに意義と価値を置いている、
うん、
だけど結論がないと人間って飛びつかないじゃないですか。だからなんだっていうのとか、それってどういうことなのっていう答えが欲しい動物じゃないですか、
はい、
だけど答えはないんですよね。ないっていうか、その人のあくまでも解釈と言い分で世界が作られていくわけだから、そういう意味で哲学は本質に迫ろうとする学問として、どこまで行っても色褪せないなって思いますし、改めて哲学的背景から2冊目を書きたいなって思いました、
うん、答えはないけれども、なんか中心にどんどんどんどんこう向かっていく、そのために いろいろ探求して、いろんなこう視野を広げて見ていくっていうのが哲学。
うん。魂が豊かじゃないですか。
うん。
と思っちゃう。
じゃあそれこそ人生生きていくのも、例えばそのコロナウイルスで今のような状況の中にいるのも、何が正しいか何が悪いかなんて答えはない中で、
うん、
自分がどう感じ、
うん、
行動していくか、その中に哲学があるみたいな感じですか？
いいですね、本当にそ
う。
みんな哲学者ですからね。
おお、そうなん、え、私もですか？
もちろんじゃないですか、今もうすでに哲学してるじゃないですか。
いやまあでもみんな哲学者なんですね。
そうです。
おお、それは何か感じたりとか、あ、これ何なんだろうっていうふうにふっと疑問に思ったことにこう向かっていく、
はい、
答えはないけども何か それを解決していこうとする姿勢があるから哲学者であると。
そうです。あの哲学は一言で言うと、知をね、知るを愛する学問ですから。
知るを愛する学問。
はい、
うん、
で世界の本質に迫ろうとする態度が哲学だと思っているので、なので哲学知ってない人いないと思います。何か知りたいって、それ哲学だと思いますね。
うん、じゃあ好奇心は哲学ですか？
私はね、
公
正だと思いますね、哲学者は。
じゃあそれこそね、小さな子供たちなんてもう好奇心の塊なんて言いますけれども、そういう子供たちも哲学者、
みんなだから全員哲学者
そう、いやでもそれを意識したことはなかったですね、私は。
え、そうじゃなかったら超解釈サルトルの教えとか書けないですよ、こっぱずかしくて。
まあそうですか。
そうですよ、サルトルに失礼だし、サルトル好きな人たちが批判するのも分かりますよね。私の哲学ですから。
なるほど。いわゆる哲学ってさっきね、答えはないとおっしゃいましたけれども、それぞれの哲学っていうのがあって、
うん、
いわゆる大きな、なんていうかな、これが決まった哲学だっていうものはない。
ないと思います。ないと思いますっていうか、参考になっている方たちが哲学者、結局新しい抽象を世に同意を作っていって現実化した人たち、その人たちは哲学者って言えると思います。だから論文を発表したりとか、サルトルだったら実存主義として、その実在が本質に先立つっていうところから区別したアンガージュマンとか、その言葉そのものをやっぱり現実化させた人たちは哲学者ですよね。素晴らしい教えだと思います。
え、じゃあ久美子さんも超解釈サルトルの教えを形として世に出されたということは哲学者ですよね、
っていうふうに自分では思って頑張ってます
ね。なるほど。じゃあ私たちはその哲学っていう大きなこう海のような中で生きてるけども、哲学者じゃなくてもそうやってこう波の上でいろいろこう、なんだろうな、世の中の動きとかにも左右されながら、あ、こっち行ってみようかな、うん、あっち行ってみようかなっていう風に探求してるっていう、そのスタイルがもう哲学だから、それをそれで OK ってことですよね。
うん、もう本当にそう思います。
すごいですね。なんかすごい偉くなった気分になりました今。
そう、よかった、素晴らしいじゃないですか。
いやでもこのねラジオ聞いてる方々はアイアイの会員の方ですけれども、皆さんやっぱり会員でいらっしゃるっていうことは、そのアイアイに触れたり、まあ何かしらその哲学という中にいらっしゃる方ばかりですので、
はい、
共感されてるんじゃないでしょうか。
ねえ、本当そう思いますね。
で、久美子さん今ね、その2冊目の構想をされているというふうにお話になってますけれども、やはり今の状況、そのコロナウイルスでの緊急事態宣言があるとか、そういう中で生まれてくるものなので、
うん、
やはりこう、なんて言うんでしょうか、これからのいろんな新しい世界を向けての私たちの指針になりそうな気がするんですけれども、いかがですか？
SQ の本を書きたいと思っているので、
うん、
それを哲学チックにやりたいなと思ってます。
SQ を哲学チックに。
どうしてもスピリチュアルってなっちゃうと精神性とか魂性とか霊的とかっていうちょっとこう哲学とは違う言葉遣いになるような感じがするんですよね、イメージ。でも SQ を哲学解釈でするとどういう人生を可能にできるのかっていう、そういう角度から本が書けたらいいなって思ってるんですね。
なるほど。 SQ はね、それこそスピリチュアル、スピリットですから精神性、ちょっと哲学とは違うとこに行く可能性があるんですね。
そういうふうに捉えられがちですよね。
あー、ちょっとスピリチュアルっぽい感じに、
はいはい、
ですね。
でもスピリチュアルっていうのはもともとやっぱり哲学者の誰かが多分発明したてるはずですから、
うん、
哲学者の中でスピリチュアルであるっていうことを言い続けている人たちたくさんいるんですよね。だから全然なんていうのかな、違和感ないはずなんですけれども、でも世の中のイメージとか概念とかそういうものに関してのスピリチュアルイコール哲学にはなってないと思いますので、 SQ の知恵発展のための哲学、超解釈哲学書みたいなのが作れたらなとは思いますよね。
確かに哲学の中には数学的なものとか物理学的なものとかいろんなものが含まれてますので、それこそスピリチュアル的なことっていうのも、それこそ今までの哲学者の方が言い分としてね、おっしゃってることもたくさんありますよね。
はい、必ず、ね、昔の人たちの肩書きには、例えばヒポクラティス、紀元前の人ですけれども、哲学者であり、医者であるっていう、肩書きに必ず哲学者ついてますよね。
うん。
だからこう、哲学者じゃない人いなかったんですよね。
まあ、それこそさっきね、はい、ウィルさんがおっしゃった、みんな哲学。
みんな哲学者だ、本当に思いました。
でそのみんな哲学者である、哲学者というか哲学の中に生きている私たちがその SQ で生きるという上で、まあ、もちろんこれから本に書かれるので詳しくはねあまり言えないかもしれないんですけれども、今私たちがその哲学の中で SQ を生きるとしたら何が一番ポイントか、分かりやすい何かこの時期に私たちにアドバイスがあれば教えていただきたいですね。
ベース、哲学ってベースだと思うので、生きる、
うん、
基本の区別だと思うので、本当に毎日哲学するっていう観点から自分を見てみたら面白いと思います。どうせこうだとかこういうことだろうとか、なんか答えありきの今を生きるのではなく、本当に答えのない問いを問い続ける、何か一つ疑問に思う、それって今日こういうことが起きたことは自分にとって何だったんだろうっていう新しい解釈を自分で作ってみる、
うん、
だから自分を力づける解釈を創作してみる。そうすると新しい言葉の聞こえ方だったり、テレビ見てても新聞読んでても、なんかネットのニュース見てても、何か引っかかる言葉を目に飛び込んでくるとか、うん、これどういうことなんだろうっていうのを自分の人生で探求してみるみたいな、なんかそんなような1分でも5分でも時間があると豊かじゃないかなって思ってしまいます。
うん、それは要するに答えがない、正解がないけれども、自分でなんか納得できたらそれでいいんだっていうことですか。
うん、納得っていうかね、ああこういうことだったんだとか、そういうことだったんだがなくてもメモっとけば気になる言葉とか、
うん、
それがある日突然別の形で来た時に、ああこういうことかって、じゃあこうしようとか、答えをわざわざ出さない人生を生きてもらいたい、
うんうん、
中途半端な探求の中にどれだけいられるかっていうのがこの時期大切なことだと思う。
中途半端でいられるか、
うん、
結論出さない、
うん、
ほう、なるほど。 ちょっと私は個人的に気持ち悪いって感じになりそうですけれども、そこをあえて。
そうそう。
わかりました。じゃあね、ラジオを聞いてる皆さんも、まあ今久美子さんがおっしゃったいろんな自分の中に入ってくる情報とか表現とかを、あれって思ったことに関してちょっとクエスチョンマークを持ってみて、で答えを出さないでいろいろ感じてみると。
ああでもない、こうでもないっていうのもいいしね。
うんうんうん。
話し合うのもいいしね、それこそズームでね。
ああ、いいですね。それが哲学の中で SQ を生きる、まあ、特にこの時期そういうことになるんじゃないかなということですね。
本当なると思う。簡単な、ね、答え出しちゃダメよ。
はい。
こんな時期にすごいことでしょ。エネルギーがこう変わってる時の情報って自分の中から生み出すために起こってると思うから、
うん、
なんかこうこういうものだとかね、そういうなんか短絡的に扱っちゃダメよ。自分の思考は素晴らしいんだから、感じてることもと思います、
うん、ある意味じゃあもやもやもやもやし続けてもいいっていうことですね。
最高ですね。
わかりました。じゃあちょっともやもやしながらも楽しんでこの時期過ごしたいと思います。
楽しくなくてもいいよね。
あ、いいんですね。
全くいいと思うね。
うわぁ、もうもやもや気持ち悪いわっていう感じでもいい。
それが最高じゃない？
はい。
だってその時に向こうからなんかあーってこう思いついたり湧き上がったり飛び込んでくることの答えの答えっていうかね、そのうわーっていうこうその感動はね、もやもやの量と時間と回数と比例して感動だよって思っちゃう。
まさに枠の中で生きがやってくるっていうことですね。
こういうことですね。
なんかまだもやもやしてるんですけれども、もやもやしながら今日は終わりたいと思います。久美子さん、いいですか？
全然 OK。
今日もじゃあもやもやありがとうございました。
しゆきさん、もやもや続けてください。ありがとうございました。